はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月14日木曜日、今日のパートナーは、
こんにちは、三浦康子です。
なんか焦ってたね。
あの時計ちゃんと見ずに、トイレ行ってないって気づいたのが1分30秒前で、
大変だったね。
大変、うん、もうなんで毎日こんな忙しいんだろう、
危ない、いるのに遅刻しそうな、
いるのに遅刻し、
誰よりも早く来たのに、
ね、今日すごい早く来たよね。誰よりも早く来てる。
危ないとこでした、
危ない、遅刻しそう
だった。私の横には、
こんにちは、文化放送、砂山圭太郎です。
そして木曜日は
雷の匠と
雷学です。
お願いします、はい、
お願いします。なんか一日ごとになんか暖かくなったりなんかしてるね、うんうん、もう今日今もう11度もあって、
あれ今日暖か
いんだよ、
ね、土曜日が暖かいって人から聞いただけど、
人から、
うん、人から、
いや、本当 なんか明日寒く、いや、俺の情報は明日寒くなって土曜日また暖かくなるみたいな
話。私はお友達がなんか土曜日めっちゃ暖かいらしいよっつって言っとったけど、
あら、
本当かな。
あったかいのはいいね、なんかね、日だまりにいる老人みたいな感じでね、なんかよぼよぼな感じが出てていいね。
土曜日ほら、
めっちゃ暑い
めっちゃ暑い
よ。何、本当、
うん、何度、
よしよしよしよし、まあないですけど18度みたいな最高気温、
18度の服装って、パーカーって18度ありですか、
ね、もうあなたたちみたいな、あんまり温度感じない子は半袖半ズボン、18度は、
そうだ、
いや、それは寒い、うんうん、
俺が梅だったら最低やるよ今日は。
土曜日
梅だったらね、
梅だったら、
大竹さんが分かんないよ、もう18度
はい、そんなんで、うん、ちょっとネットで見たんだけどさ、ネットで見たんだけど、この番組のノベルティの、はい、ハリコの方の、はい、あれ、あるじゃない、ハリコの、
ハリコのまこちゃん、
赤べこみたいに首が、赤べこ、いやいやいやいや、
ってあの引っ張ったくと首動くやつね、
いやいやいや、
あれがなんか3000円ぐらいで出てるらしいんです
。売られてたってこと？
売られてたらしいんです、
うん、あ、そのサイトとかでってことですよね、ネット上で。
そうそうそう、いや俺は見てないけど、はいはい、そういうふうにマネージャーから聞いたんだけど、
はいはい、
おたくさん今3000円ですよって
、そんな高くないのにね、うん、
いや結構あれ、ボスと立ってんだ、あれ1個1個結構結構あのグッズにしては高いって、スタッフ
に失礼なこと言うな。
失礼しました、
あれはグッズにしては今までこの番組最高額なんだよ、作るのに金かかっちゃって、
はいはい、
しかも手作りだから
1個ずつ手作りだもん、
すごい、ハンドメイド、
ハンドメイド、まあハンドメイドというか内職というか、その辺は微妙なんだけど、手作りだから、これはだからね、番組でね、うん、あの持ってらっしゃる方いらっしゃるじゃない、うん、ね、うん、3000ですよ、
3000円、いやいや、やったねっつって全員が出したら100円
ぐらいの下がっちゃうの。だ、もうちょっと上がるかねとか、
いや、どうなんでしょうね、こういうのってやっぱどうです、うん、大竹さんは嬉しい、うん、嬉しくない、
いやいや、俺はどっちでもいい、
あ、どっちでもいい、
どっちでもいいんだけど、うん、でもあれもともとやっぱしすごい手間かかってて、利益ないやつだからね、うん、まあ、利益のあるノベルティもあるんだけど、うん、あれは利益率が出ないっていう、うん、もう全然ダメなタイプのやつだからね、うん、それでさ、まあ、まあそんなこともあってさ、
はい、
そろそろまた次もね考えなくちゃいけないねと思ってね、
次の、うん、グッズ、
うん、次のグッズをね、
はい、
うん、ああこういうことがあるんなら作ってもいいかななんて思ってね、
あ、
まあ金のない時期だからね、でもね、
そう
ですね、曲も金ない金ないって言ってるから
ね、そうね、今お金もないもん。私はさっき案出したあれがいいと思うの、
何や、
私さ、今さ、ヨーグルトのドリンクとかちっちゃいドリンクのサイズ分かる、あれぐらいのサイズの大竹さんの一輪挿しはどうだって、大竹さんの形してて、頭のところがまあスパッとこう、ね、はいはい、お口になってて、うん、そこに一輪この野の花をちょうどタンポポ一輪刺すぐらいの小さい一輪刺し、可愛くないっつって、
はいはい、よくわかんないけど、それなんか俺の頭脳みそが入ってないみたいな、
いい、そう、
空っぽ、空っぽのとこに、
今そうって言ったの、うん、
でも花咲く、お花畑
花咲いてんの、
頭に、
頭から花咲いてるの、
だから可愛くないと思って、
可愛い、
いいっすね、
まあでも一輪挿しでも俺の顔だったらやっぱしあれだな、そこら辺の玄関には飾れないから やっぱトイレとかそういうんだろうな。
素敵よね、トイレに一輪だし、かわいいじゃない。
トイレの一輪だし、うん、できたら頭がパカって割れるように作ってくんないかね。
どういう風に、
こう両側にパカって割れて、
ピスタチオみたいに割れる、
ピスタチオみたいに割れて、それで鼻さして、
怖っ怖いよ怖いよ。
そうかね、
だってナタを脳天にバシャってやった形ってことでしょ。
あ、でも鼻息でないときはちゃんと閉じてるから、
で普通の大竹誠の状態になってるから、うんうん、鼻さすときだけ開く、
はい、開く、怖っ怖いし、金かかる、金かかる。今コンペですから、どうぞ、はい、お二人も意見あれば。
あのやっぱおうち時間で、だおうち時間楽しめるのがいいですよね、うん、で家でどう動くか、うん、で家でどうストレス発散できるかっていう、うん、本来学ぶでこのグッズ作ろうかなと思ってたんですけど、うんうん、もうこういう話は大竹さんに譲ります、うん、もう大竹さんの形した、
いや学ぶだって言うで
全然変わらない、あのぶん投げたら帰ってくる風船みたいなやつあるじゃないですか、あサンドバッグみたいな、
はいはいはいはい、
大竹さん
だよ。そうそう。これを僕マナブで作ったらおうち時間ストレス発散もできていいかなって思ったんですけど、しょうがないんで大竹さんに譲ります。
あ、なるほど。俺引っ張ったからやだな。マナブはな、
帰ってくる大竹さんっていう。
どのくらいの大きさなのそれ。
だそんな大きかったらやっぱお金とかかかるんですかね。
かかるね。
だからな
んかテーブルサイズぐらい、
テーブルサイズぐらい、
蹴っ飛ばせるぐらい、
そんなお金かかんないのであれば、ね、よちょっと大きいやつの方がやりがいはありますよね。
実物大ぐらいがね、
実物大、
スペインとかブラジルのさ、どっちラテン系のお祭りでさ、ハリボテでさ、なんか動物の形とかしてさ、はいはいはいはい、あの子供たちが棒でボッカンボッカン殴ってさ、それ割ると中からお菓子がバラバラって出てくる、うん、お祭りとか見たことない、
うん、なんか俺とか学ぶとか、なぜ殴る、
あ気づいた、なんか長い話聞いてていいなって、
うん、なんで殴る、
これぐらいの大竹さんのさ、
なぜ蹴る、
顔のハリボテをさ、で棒でボコンボコン殴って中からお菓子がさ、
お菓子いいけどね、そんなんでもね、うん、まあ、ボールか、ボールもなんかバカらしいかな、
ボールじゃないわ、大竹ボール、
大竹ボール、
投げても、
投げてください、
壁にぶつけて遊んでくださいみたいなね、はい、
ちゃんと弾みのいいやつ、うん、
で金色で、うん、
あ
ーゴールデンボール、
ゴールデンボール、
いいですね、金玉、
ゴールデンボール、
金玉みたいなって言わなくても分かっから、
一つ俺で一つ学ぶでな、
2個で、
金玉2個、
金玉2個で、はい。
それでセット
でゴールデンボールいい、
ね、そうだね、そんなのもある、ね、
あのストレス解消でね、うん、手でギュッギュッて握るやつある
もん、
ね、
あいいじゃないですか、
あ
したらここ
なぜ握る、
ギュッてね伸びるんですよね、顔が
音が出るようにする、痛いみたいな、痛いって出ないかな、ギュッて痛い、うんうんうん、
あいたたたたたってい
や、いいっすね、かわいい、
ね、
まあ何かちょっと面白いこと、ま
あね、お金の問題もあるもんでね、
う
ん
う
ん、
そうなんだよね、
いくら以下で作んなきゃだね、
うんうんうん、まあでもあのまあもともとあんまりこのノベルティで儲かるとか、
まあ、
そういうことはあんまり考えてないからね、この番組は、だからみんなが喜んでもらえて、うん、まあ多少コストがかかっても、その代わりたくさんはプレゼントできないってね、うん、感じとしては、
うんうん、
手作り感があるやつがやっぱしいいよね。三浦なんか手芸でなんかできないのそれ。
手芸で、でもそれさ考えたのよ、うん。私が引退してね、ばあさんになったらね、うん、これね一日1個はねプレゼントしてんだって、張り子のまこちゃんが、はいはい、必ず当選者じゃん。うん、ってことは、うん、まあ年400ぐらいの発注があるだったら、うん、ばあさんになったら、うん、あそうグッズ作る人になりたいななんて本当に思ったんだけど、うん、今発注されてもね、うん、年400は作れない。そうなんだよな。
そうね、手作りだもんな、
手作りだもんね、いくら簡単なやつでも
1日1個って結構難しいですよね、1日1個っていうペースも、
1日1個1日さ、まあ20分で作れるものでも毎日20分どこかで時間取るって結構難しくない？
そうですね、
そうだよな、
でもなんか作りたいな、型を作って中国に発注する、うん、でも今輸送、うん、あ
ダメかもしんないな、
まこちゃん人形、うん、
俺まあ、このコロナで大変になってんじゃん、
はい、
今日下の入り口でさ、うん、いつも検温するじゃん、
はい、
30.9 度って出やがんの、
死んでんじゃねえか
初めて見た、
今私たちは幻影と喋ってるのか、
30.9
俺もえっ見てえっと思ったら俺以上に横にいたあのね、うん、あのこのビルを守る人の方がもっと驚いてて
はい、
ちょっと奥に二人いて、はい、みんなでえすいません悪いけどもう一回測り直してくださいと、まあ、いいはいつってやってしたら 36.5 度って出たんだけど
全然違いますね
違いますね6度違うい
やじゃあ 30.9 度はね
ビビりますよ、
うん、あの結構さ、うん、あの近づいてピッてやるやつさ、うん、だいたい 35.何度じゃんねだもんでさ
あれとも
うなんかもう当てにならないんだよねもう一応形だけやってるみたいな感じになってて、
うん、あれはなんだ、ね、匠なんかあれやるときはそんな苦労しない、はいあのまあ、身長からなんか言って
あの顔あのあれですね
合わせるやつ
あれなんかの変な角度で、うん、俺なんかで、ね、キュッてなんかこう
あそのしゃがむってことですね
ちょっと中途半端にしゃがまないと
ダッチューの角度
ダッチューのぐらいの角度
あ僕直立で P です、うんまあ、ちょうどいい
わあいいな
あれサイズお前に合わせて
あれ多分俺サイズだ
と思うなんか、ね、ちょっとキュッてなるよね下向いてね、うんうん係の人も大変だねでも、うん、温度測って
そう
っ
すよ、
ね、
チェックしていろいろ
消毒
手をさ、
はい
あ, まあ、あるって人もう本当みんなきっと女の人は、うん、ひび割れってすごい
もう私も言うようになりましたすごいんだって痛いです
痛いんですよねやっぱり
痛いいよいよ来ました、う
ん、まあ男はあんまり聞かないじゃん、
うん、
あちゃんとやってないのかない
やちゃんとやってるつもりでいますよ、うん、こうなじませてこう、うん、
やってるつもりだけど
男の人もさ、うん、おトイレっておしっこしただけでちゃんと石鹸で手洗ってる、うんうん、
石鹸ですか、
うん、石鹸だよ
全員が黙りました、
うん、洗ってないんだやっぱり
石鹸なんか置いてあったっけ
いや置いてあるよ
ありましたっけ
でもまあ一番綺麗っていう理論ではいます僕
一応さなんつーのかコロナになったもんでいやそんな話をしてて、うんうん、男の人がこの間なんか喋ってたんだよな、うん、男性トイレで全然手もなんかお水をさ、うんうんうん、シュチュって指先だけ濡らして出てった人がいるって言って、うん、っていや今までならいや汚いで笑ってるけど、うんうん、コロナでもそんなことやなんだ男子弁ってと思って、うん、女性のトイレはさもう100%もう私が見る限り私の周りの人はみんな石鹸で
手洗ってます、うん、そんなに洗って
るの洗ってますちゃんと
それはコロナとか関係なくその前から
コロナのなってからはもう 100%、 私が見る限りでは 100%、石鹸で手洗ってますよ女性トイレ
な
ショック
いやいやその おちんちん綺麗っていう一番綺麗にな
る一番汚いよ
いや
なんて排泄
物体の中で一番だ手が一番きたなんて言えばいいかないろいろ
触れるから、
うん、そう
手触れるよ
一番守られてるから
だってさ
お前手ひび割れしてねえな
男子トイレだってドア押すじゃん入るとき
ドアねえもん
嘘だ、ねまあ、
ドアないですね
ドアねえ
嘘だ
ドアねえよ
ショーはないですからね
ショーはドアねえ
の、うん、あの、うん、個室じゃなくて全体のトイレのドアよ
ねえよ
ない
ねえよ
ないか
なないよ
角度がついてるだけで、
まあ、まあ文化放送はないですね
文化放送はね
のトイレはない
です、うん、あ文化放送はない、
うんうん、いやどこでもねえよあテレ朝はあるか
テレ朝
テレ朝あるよ
テレ朝あるよ
テレ朝あった、
はい、
富士はない、
うん、でも角度のついてるとこでドアないとこ多いよねでもね、
まあ、
うん、
そうっすね
すげえ、
うんまあ、消毒はしますよでも
驚いちゃった、
ね、消毒は絶対お水でちょろっとっていうかお水で流してアルコールで消毒して
ます、
うん、
はい
へえおお驚いた
いつも行くさお蕎麦屋さんなんだけどさ、うん、なんかトイレが奥まっててね、うん、で暗くてね、うん、狭いのよ、うん、でそこにあのシューとか石鹸とか置いてあるんだけど、うん、そこに行く動線がね、うんもうちょっとしんどいのよ
嫌なの、
うんうん、だからあのちょちょってやってそれでまあでもアルコールは置いてあるからさ、うんうん、
シュッシュッて、
うん、まあでも見てるとやっぱ女の人の方がなんか一生懸命アルコールでやってるね、
うん、馴染ませて
る、
うん、
私も男の人の方はすっごい手洗うから
摩擦なんですかねどっちかっていうと、うん
いやすごいな、うん、チンチンをつまんだ手で、うん、お寿司もつまめるとはすごいな、うん、この人たちは
でも匠の特に綺麗なんですよ本当
三浦さんあの、はい、見たことあると思うんですけど、
はい、見させていただきました、はい、本当いやらしさすら感じなかった、
うん、そうですよね
エロスも感じなかった、
はい、それどうなのかな、
やだな、ボールペンを見ているような、
細長いな、やだ
な、なんだろう、なんだろう、普通に何か棒状のものを見ているっていう、何にも感じなかった、
うん、あ、こんなん匠、
はい、
え、野良猫のうんこを何とかしたって書いてあるよ、
あ、
なんですか、
いや、家の、うん、僕の家の周り、うん、ちょっと花壇があるんですけど、うん、そこで野良猫がうんことかおしっこを、うん、まあするわけですよ、うん、で毎回僕がそのうんこをこう拾って捨ててたりするんですけど、嫌、うん、じゃないですか、だから、うん、野良猫がこう来ないような猫よけみたいな、うん、でなんかその猫が嫌いな匂いのやつあるじゃないですか、土にもなんか安全なみたいな、で猫がもし食べ出しても安全なっていうやつ、ホームセンターとか売ってると思うんですけど、ただ匂いが嫌な匂いが出るっていうやつを巻いたんですよ、猫が嫌がる匂いってやつで、で俺も臭いと思ってたんですよ、うわっと思って、でも俺の家族とかは別にそんなこと感じなくて、でも猫が嫌がるなら、うん、俺この臭さ我慢しようって思ったんですけど、それでも野良猫来るんですよ、効かなくて、うん、でやべえなと思って、うん、でちょっとお金払って、うん、今度は猫が嫌がる超音波が出る機械を買ったんですよ、うん、猫よけ、花壇に刺して、うん、うーんってしたら、うん、俺聞こえるんですよ、
うん、お前猫か、
猫だ、
でそれでうちの家族聞こえなくて、でそれで本当に野良猫来なくなったから助かったんですけど、毎日俺家帰るたびに超音波耳に入ってきて、うーってなりながら、ただいま、
どんな音、どんな音がするの、
ゴーンみたいな、
それなんか、とか犬笛みたいなもんか、こう犬にしか聞こえなくてみたいな、
あと、うん、私たちさ、うん、もうモスキートーンが出た時にはある程度の年齢だったから、うんはいはいはい、モスキートーン聞いたことないのよ、だから聞いてみたくて、どの音するんだろう、
でも今例えでモスキートーンみたいなのですって言おうと思ったんですけど、うん、分かんないんですよね、
分かんない
の、なんか、うん、なんて言えばいいの、ちょっと高めの、うん、高めのズーみたいな、
聞いてみたい、
なんて言えばいいんだ、
あみたいなね、なんかちょっと
おじいちゃんの息
みたいな、おじいちゃんの息だよ、似たようなのもその猫よけの超音波のやつから出てきて、しかも猫って慣れちゃうじゃないですか、慣れたら戻ってくるから、うん、それ防止するためにその超音波のやつ、うん、毎回毎回音が止まるたびに、うん、次は違う超音波
なんです
よ、そのローテーションなんですよ、何種類か音があって、
それも全部聞き分けれる、
それもなんか聞き分けるというか、俺も全部聞こえちゃって、うわ嫌なんですよね、家帰んのも行ってきますって、外出んのも、
匠よけだと
聞こえ、面白い、ラジオで流してみる、う
ん、いやいや
だって聞こえますか、
聞こえない、
そう、
だから聞こえない人がたくさんいるんじゃないの、だって
皆さん聞こえますかって、
俺なんかだってもうこの年になって、まあ、ずいぶん前に話したけど、ずっと耳鳴りしてるから、
え、
耳鳴りがしてるから、もういやもう慣れて平気なんだけど、
え、
最初に耳鳴りして、そのなんか顔ひん曲がった時から耳鳴りが出てて、
もう長いですね、じゃあ何十年、
そうだよ、
はあ、
うん、
すごい、耳鳴りしてんのにすごい、あ、聞き分ける、
あのね、こう、そう、かかった当初は、はい、これをだ、随分医者何件も回ったのね、うんはい、治んねえかと思って、うん、これ毎日鳴ってたら、うん、これはダメだぞと、
うん、
さかかってさ、なってから2、3週間は病院行きまくったんだけど、うん、どこでも無理って言われて、
うん、
そのどこでも無理って3週間ぐらい言われた時に、うん、慣れちゃうのね、人は人間ってすごいなと思って、よくなんかね、あの筑紫哲也さんだったっけな、誰だったかな、うん、あの人もなんかあの、ね、文章で耳鳴りするからどうのこうのって、うん、筑紫さんじゃなかったかな、まあ、書いてた人もいるけど、うん、それの時はそんなの意味分かんなかったんだ、うん、自分でなってみたら、あ、もう全然平気になるって不思議だなと思って、うん、でするんだけど、こうやって喋ってて、はい、時はもうあのそっちの方に集中してるから気にならないっていうか、聞こえない、
へえ、じゃあ寝る時とかに耳鳴りがやっぱ気になるっていうか、
ものすごい音だよ、
あ、そんな、
そうか、静かなとこだとっていうこと
ですね、どんな、台風みたいな感じなんですか、風がこ うみたいな感じになるんですか、
そんな、え、そう、機械音、
ごめんなさいね、ちょっと笑う、
やだな、
やですね、それはトーク中も気になります、う
ん、慣れねえな、
それだとしたら慣れないですよ、
ちょっと可愛らしい感じの、
くにゃーんみたいな、
猫が嫌がる音が出てるんじゃないですかね、
いいんだよ、もう どうせもうそんな寿命長くねえんだから別に、俺が慣れたって言ってんだからいいだろ別に。
すごい、みんなそれぞれ大変ですね、
うん、大変、まあで最初は大変だ、大変じゃなくなるんだよ、もうそういうの不思議だねと思いつつ、いろんなことに耐えていくんだね人はね、
ちゃんと慣れるね、うん、慣れるんだね、偉、はい、うん、
え、なんだこの猫の話が、なんだよ、耳鳴りの話、
耳鳴りの話そうです、猫よけね、超音波ですよ、
超音波ね、俺んちは猫あれだよ、ちゃんとあれだよ、猫草買ってきて、
はい、
あ、猫草買ってきて、うん、猫食うじゃん猫草、はい、なんで食うか、 あれ匂いかな、なんか猫草があるんだよ、
はいはい、あの芝生みたいな、
うん、そうそうそうそう、で前2匹いた時は、うん、あっという間に上の亡くなっちゃってたんだけど、はいはい、1匹になってからなんかうちの猫も素通りしやがんのバカ野郎
あれってなんか成長剤でしょ、猫の、猫も自分でなんとなく便秘だわと思って食べるんでしょ、
うん、そうそうそうそう、なんかそんな、なんか、ね、そんなんでしょ、あと毛玉のとかなんかね、うん、
毛玉ね、
あれだからなんか吐くようにかなんか知らないけど、
なんか、ね、
うん、素通りしちゃうの
ちくしょう、ははかわいい、
どんどん伸びてくばっかしだよ、まあ、どうでもいい話だ、はい、ケイタロウ君、うん、
はい、まあ、昨日の会見がすごく話題になってました、うん、あの、はい、サイゼリヤの社長なんですが、はいはいはい、昨日あの決算会見をやったんですよね、うん、でその中で堀野一成さんという社長が、うん、政府がランチでも感染リスクが高いと注意を呼びかけたことについて、うん、今日またランチがどうのこうのと言われて、ふざけんなよ
まあ言い方意外とソフトでしたよ、
そうですね、で地域によっては大手飲食チェーンにまあ補助金が出てない、はい、ということで、うん、まあ、大手飲食チェーンで働いてる人は多いっていう、うん、
はい、
で恐ろしいのは大手が潰れることなんです、うん、中小だけじゃなくて大手にも補助を広げてあげてほしい、うん、そうじゃないとシャレにならないことが起こるよと、うん、こういうふうにおっしゃってます、
はい、あの政府の、ね、相次ぐ要請がいろいろあって、それで、まあ、あれだよね、今日またランチがどうのこうのと言われて、ふざけんなよと、ね、まあ、この字だけ見るとかなりきつそうなトーンだけど、俺も喋ってるのそれ聞いたけど、うん、まあそんな、まあちょっとなんかこの人あれだよね、あのちょっと笑ってほしかったのかなぐらいのトーンが
ちゃんと、うん、ちょっとリップサービスもちゃんとありな感じの、
うん、まだ中小とかなんとかそういうとこは6万円出るけど、うん、まあ、大手だけど大手によってはそのお金出ないとこがあるんだって、うん、なんか
一店舗につきじゃないんだ、
じゃあ出てないらしいんだよね、補助金が出ていないらしいね、地域とかそういうのでね、そうするとこの人は言ってるのは、うん、まあ、中小も大事だけど、うんうんうん、もう大手だって潰れたら大変なんだよと、うん、
確かに ね大手潰れたら、
まあ、いつもなんか大手はね、例えばなんかいろんな起こった時に誰か銀行が守られたとかね、いろんなこと言ってるけど、うん、まあ、でも決して中小がこの1日6万円で、まあ、あのね、あの東京とそれ場所によっても価値も違うし、1日6万円でちょっとあの足りてるなって思う人もいるかもしれないけど、まあ、普通のところはね、まあ、これじゃどうしてこんなのもらってもやっていけないっていう、でしかも夜今7時までね、で8時で閉店っていう緊急事態宣言が出ました。それで昨日ね、会見してましたね、うん、
で、まあ、菅官房長官なんですが、緊急事態宣言、まあ、拡大の記者会見をしたんですが、うんうん、まあ、そこでのこれ最後の質問ですね、はいはい、ビデオニュース .com の神保哲夫さんの質問が、はい、ハフィントンポストで、まあ、記事になってるんですけど、はい、うん、神保さんの質問としては、うん、日本は人口あたりの病床数は世界で一番多い国で、うん、感染者数はアメリカの100分の1くらい、うん、なのに医療が逼迫している、
うん、
医療法を改正して病床を確保しないのか、うん、まあ、要約するとこういう質問だったんですけど、それに対する菅さんの答えが、うんうん、まあ、ちょっと違う風に伝わって、一応この答えも言ってるんですけど、うんうん、医療機関、日本の今の法律がある中で逼迫にならないようにベッドは数多くありますから、それぞれの民間病院に一定程度出してほしいとか、うん、働きかけをずっと行ってきたのも事実でありますっていう、うんうん、まあ、この質問の答えも一応してるんですけど、うん、 医療法を改正しないのかっていう質問で、うん、医療法についても今のままでいいのかどうか、うん、国民皆保険、そして多くの皆さんが診療を受けられる今の仕組みを続けていく中で、うん、今回のコロナがあってそうしたことも含めてもう一度検証していく必要はあると思っていますと答えてるんですけど、はい、うん、まあ、これが受け取る側からすると菅さんが国民皆保険の見直しに言及したんじゃないか、うん、なんかちょっと違う伝わり方をしているっていう、うん、まあ、それがハフィントンポストの記事になっています、
うん、はい、そうだね。質問と答えが皆保険まで入ってきちゃうとなんかこう言ってこいになってない感じがしちゃうよね。
いろんなあれを会見とかね、うん、質問を見るんですけど、うん、いつもね、うん、Q&A がね、うん、もうまあ大体の政治家の人がそうなんですけど、わ、うんうん、からんのですよ、うん、私は質問までは理解できるんだけど、うん、答えは何にも分からんのですよ。答えとのつながりが
あちこちでなんか取れてないようにいつも感じちゃうよね、う
ん、いつもふわーっとなんか別のことをしょ、びっくりしちゃう。
そういう質問でしたっけ、うん、っていう答えになって、
意外とさイエスかノーですかにほぼ近いさ、うん、質問してんのにさ、うん、もうあさっての方向に飛び立つじゃんまず、うんうんうん、って、うん、
はい、それでだね、これだったらこのサイゼリアの社長さんの方がなんかこう、まあ、ストレートすぎるかもしれないけど、うん、やっぱりなんか何が届くかっていう話になるとね、うん、そっちの方がパンとこう伝わってくるっていうことになっちゃうよね、うん、それでやっぱりこの記者会見っていうのはこの番組に NHK 元いた方がお辞めになって、はい、ね、大竹さんあれはあの芝居ですと、ね、
立岩陽一郎さん、うんうん、
はい、はいはいはい、芝居ですと、もう1問ね、はい、どこが幹事社が2問質問して、その後あ昨日は産経、読売産経って当たったかな、それで、一番最後は神保さんだったんだけど、うん、まあ、あの質問しても、うん、あの紙見て答えてるっていうね、うん、となんかこう、うん、まあ、立岩さんだっけ、はい、立岩さんは、うん、ああもうアメリカはね、うん、あのなんていうのか、トランプ大統領でさえね2時間近く答えると、うん、それも CNN のジムなんとかっていうね、うん、CNN で批判で叩いてるところの人に対しても、うんうんうん、あの、まあ、言い方はどうだったか知らないけど、ジム質問ないかみたいなことを聞くって、うん、そういうのからすると、まあ、その時もその話になったんだけど、随分なんかこう、なんかこう、形式というか、まあ、ほとんど形骸化してるというか、その中で神保さんが当たってそういう質問をしたんだけど、その答えは、まあ、国民皆保険の見直しの話にも入っていっちゃったと、うん、まあ、ちょっと方向が違うんじゃないかなっていうことを言ってるね。はい。はい、それからもうこの緊急事態宣言が敷かれて、はい、慶太郎君、
はい、
あちこちでね、緊急事態に入ってて、なんか福岡が漏れてるみたいな。
あの、まあ、福岡も、ですね、まあ、昨日はですね、
効果は入れてくれなくていいみたいなこと言ってたんだよね、
う
ん、
はい、まあ、首都圏4都圏に加えて新たに、まあ、愛知だったり岐阜だったり栃木だったり、大阪京都兵庫そして福岡が、緊急事態宣言の対象になったんですけれども、まあ、他の県に関して他の府県に関しては、あの政府にまあ要請があって、はい、まあ、結果的にそれに応える形で緊急事態宣言が出てるんですけど、福岡県は他と異なって政府は先手を打つ形で追加となったと、うんうん、
はい、
これ政府の高官は福岡の追加には国の主体性を示す狙いもあったと、見出しにあるのが後手払拭へ政権躍起宣言要請ない福岡も追加とあります、う
ん、はい、あのね、いろいろあの各県の知事から突き上げがあったから、まあ、突き上げのないところも、ね、先に、あの緊急事態宣言出そうって、まあ、福岡は言ってなかったんだけどっていう話だけど、そういう話かなと俺は思うのね。緊急事態宣言でレベル4とあちこちのレベルが4になった、うん、ったらもう出せばいいじゃんねっていう、うん、もう数字の話だよね、うん、基本的にはこう要請があったなかったじゃなくて、うん、数字を見ていち早く手を打つっていうのが必要だよね。それもレベル4を西村大臣は500人まで、要するにレベル3に下がるまではこの緊急事態宣言を、
ステージ4からですね、
うん、ステージ4からステージ3、ステージ4が緊急事態宣言だからね、うん、 だけどこのステージ3で下がって500人まででいいのかっていうのに、あの8割おじさんが答えてるね。
確かに、はい、これよく見る、
まあ、500人未満で、まあ、一応解除の目安というふうに、まあ、西村担当大臣が言ったんですけれども、うんうんうん、今回の緊急事態宣言で東京都の感染者を1日500人未満まで減らせても、うんうん、そこで宣言を解除して対策を緩めれば2ヶ月もせずに再び宣言が必要な流行状態に戻るというシミュレーションを京都大学の西浦教授がまとめたということです。一応12月下旬の、まあ、いわゆる実効再生生産数、まあ、1人に対して何人感染者が生まれるかっていうのが、平均で 1.1 ほどだったそうなんですけれども、うん、まあ、これが今回の緊急事態宣言が効いて、はい、0.88 まで下がれば、はい、まあ、大体2月24日ぐらいに500人を切るんじゃないか、うん、ただその直後からまた宣言前に対策を戻すとまた 1.1 に戻るのが4月14日ぐらいになるんじゃないかって
、うん、はい、
大体2ヶ月ぐらいで再宣言レベルになると、
うん、はい、そしてこのコロナ禍の中では半藤さんがお亡くなりになりましたね、うん、はいはい、半藤さんはこの番組に何回かお越しになって、は
い、4回お越しになってますね、う
ん、お越しになって半藤さんが亡くなったんですけども、東京新聞では大事なことはすべて昭和史に書いてあるという見出しで、その詩を大きく取り上げています。
はい、まあ、そこから学ぶべき5つの教訓を、
うん、これもう
半藤さんが挙げてるんですが、うん、1つ、国民的熱狂を作ってはいけない、うん、そのためにも言論の自由、出版の自由こそが生命である、うん、2つ目、うん、最大の危機において日本人は抽象的な観念論を好む、それを警戒せよ、すなわちリアリズムに徹せよ、うん、3つ、日本型タコツボにおけるエリート小集団主義、うん、例日本陸軍参謀本部作戦課の弊害を常に心せよ、うん、4番、国際的常識の欠如に絶えず気を配るべし、うん、5つ目、すぐに成果を求める探求兵的な発想をやめよ、ロングレンジのものの見方を心得よ、
うん、まあ、実証主義っていうの、現場をねちゃんと見てそれで判断を下していって、熱狂とかそれはとっても危険だっていうね、
うん、
もう話だね。
これはなんか今のコロナのあれにも当てはまりますね。
あくまでも昭和史の中での話ですけど、うんうん、この東京新聞ですけど、うん、コロナ禍に苦しむ現在の社会でも心に留めたい教訓であると、
うんうん、これは本当、うん、ちょっとこれあの、うん、紙あの貼っとこうと思った、これ。
そうだよ、ね、
この記事は、うんうん、
あのこういうので、まあ、ちょっと例がいいのかな、この例でいいのか分かんないけど、アメリカが、ね、トランプの弾劾をこうしてしようとしてるじゃない、
はい、
それで、まあ、トランプの熱狂的支持者がワシントンでね騒いでっていうのがあって、それで今こう民主党なんかがこうこれをね2回弾劾裁判の2回目を開こうとしてるって言ってると、まあそれ結構これもなんかあちこち熱がこもってる話じゃない。でこれを見てあのドイツのメルケルさんがそのちょっと難色を示したっていう記事が出てたのね。それはどういうことかっていうと、まあそのツイッター社だっけ、うん、
はい、
一つのところがなんかそういう制限をあんまりすべきじゃないんじゃないかっていう結構冷静な意見なのね。
は
あ、それでまあね、それはもうトランプさんこんなことするんだからさ、それはツイッターがねそれをね発言を削除する、停止する、うん、ね永久停止する、うん、当然じゃないかなって思う人もいたかもしれないし、うん、俺も一瞬そう思ったけど、
私も最初そう思ったけど、ああそうか、あ
でもこれツイッター社の民間の一社だよね、 それがそういうことをするのかっていうね、
うん、
そういうまあその辺に対してまあ結構厳しい見方だけど、まあ、メルケルさんのおっしゃってる、まあ、どっちの見方もしなくて冷静に判断してっていうのはかなりあれだよね、うん、あのこの日本のあちこちにこう熱狂していくね、まあオリンピックの問題も含めてそういうことも考えなくちゃいけないかもしれないよね。さあ今日も始めましょう。